おはようございます。ちょっと昔の話になりますが、私が新学生であった頃、新学校で説教学という授業を受けました。厳密には説教演習といって、新学生たちがみんな順番順番に説教をして、それをお互いに聞いて批評し合ったりする、そんな授業でした。で、その先生、教師であった先生は聖書の箇所を選んで、みんなに、じゃあここから、今度はここからって言って選ばれたわけなんです。あの先生の特徴は、極めて説教しづらいような箇所を選ぶことだったんですね。1学期で何回説教したか覚えてませんけど、そのうちの1回は毎年のことだったんですけど、こういうパウロ書簡の、最後の挨拶の部分、誰々によろしくとかね、こういうところから説教しろっていう、極めて難しい課題だったんです。何しろあんまり内容がなくて、ここからどうやって興味深い、こう深みのある説教はできるんだろうかって、まあそれでも課題でしたからやりました。で、意外と中にはね、それでも素晴らしい説教できた新学生がいました。今日私もこの第二コリント人への手紙、パウロの手紙ですね、コリントという町にあった教会の手紙で、この最後の挨拶のところを選びました。これは決して自分で何か難しいところからやってやろうっていう、こんな気持ちではなくて、むしろ単純にこれも聖書の他の言葉と同じく神の言葉であるから選んだわけです。さあ、ここでいきなり皆さんがどれほどよく聞いているかを試すかのようですけど、私が今日皆さんの前に立って最初に言った言葉を覚えてますか？誰か覚えてる？いや違う、その前にね、おはようございますって言ったの。惜しい。そう、挨拶をしたんです。挨拶っていうのは、私たちがこう人と触れ合う時の区切りというか、最初と最後にあるものなんですよね。おそらく皆さんも子供の頃、ご両親からこの挨拶の仕方を教えられた覚えがあるでしょうか。誰しも子供にこう教えていくわけです。大事なんですよね。で、向こうから挨拶された時にちゃんとそれが返事できるように。なぜそれが大事なのかというと、いろんな意味でその人と接した時のその全体の雰囲気を、そのムードを作ることになるからです。同じくこのコリントにあった教会へのパウロの手紙の最後に、彼は挨拶の言葉を交わすんですけど、これは大きな役割を持ちます。この手紙といえば、意外と内容がこう難しいものだったんですね。当時のコリントにあった教会はいろんな問題を抱えていた教会。それに対してもうかなりストレートにパウロが語って、時にはかなり厳しい言葉で言うこともあるんですね。まあ、その手紙がコリントに届いた時には、もう間違いなくそれはみんなの前で、教会全員の前でこう読み上げられたはずです。聞く人にとってもあまりこう聞きやすい、こう嬉しくなるような内容ではなかったことが多かったと思います。そんな中で、ちょっと重い手紙の最後の言葉といえば、それはみんなのこう最後に心に残る印象を与えるものですね。じゃあパウロはどんなことを語ったのでしょうか。まずその11節のところですけど、終わりに兄弟たち喜びなさいって言うんですね。いきなり私ちょっと引っかかるんですよ。喜びなさいって言ってもね、命令するもんですかねって言いたくなるところがあって、まあそもそも人が喜ぶときは自発的に喜ぶわけですし、喜べないときって意外と喜べない理由があって、 多くの場合はそれ自分でコントロールできないものであったりもするんですよ。だからなんか強制的に喜びなさいって言ってもちょっとこう人の気持ちに対する配慮があるのかなって思うところがあるんです。確かにこの教会も、ね、問題がいろいろあってパウロは厳しい言葉で語って、その問題はものによっては本当にその人たちが起こした問題だから自分で責任持って解決しなくちゃいけないのもあれば、中にはあまり自分の責任とは言えないような状況でさえあったかもしれません。だけど最後にパウロは喜びなさいと言ってるんですね。まあこれは多分どこに焦点を合わせるかっていうことに触れているのではないかと思います。もちろんコリントにいた教会員たちはその教会が抱えている問題で心を悩ませていました。もちろんパウロから厳しい手紙をいただいたときにちょっとこう悲しい思いになることもあったでしょう。いや、あまりにも問題が難しくて時にはせっかくこの教会で立て上げられたものは全部崩れて流れてしまうんじゃないかって気持ちにでさえなることあったかもしれない。そんな中でパウロはね、決してあそんな問題忘れなさい、ないかのようにしなさいとは言ってないと思います。喜んでるふりをしなさいっていう意味じゃないです。ちょっと残念なことに結構頻繁に我々のこうキリスト教会の中にもそういう喜んでるふりっていうのがあったりするような気がするんですね。まあ、ある人は、まあ、皮肉たっぷりで言ってるんですけど、教会生活を上手にするためには3つの言葉を覚える必要があるんです。3つだけでいいんです、ね、ハレルヤ、感謝します、アーメン、これが言えたらもう教会生活 OK っていう、うん、そんなの本当の喜びじゃないですよね。惜しくも何ともない。パウロがここで言ってるのはあなたたちが抱えている問題にこう素直に直面して向き合いながらもだけど喜びなさい。やはりキリスト者として喜べることっていうのは常にあるんです。どんなに状況が悪くなってもその根底にはキリスト者として喜ぶことができる真実があるんです。事実があるんです。パウロはここでそういうことを忘れるなと言ってるんではないかと思います。たとえ状況が難しくても時に私たちは状況が難しいとついその本来喜べるようなものを忘れてしまうことだってあるんですけど、パウロは忘れるなと。自分の目をただ目の前にある問題ばかりに向けるのではなくてその根底にある喜ぶべきことを忘れずに歩みなさい、だから意図的にそっちのことを思い出して喜びなさいとそう言っているのではないかと思います。2つ目に11節、同じ11節ですけど、完全なものになりなさい。またもやここなんか理想の高いこう命令形みたいになってるんですけど、他の訳で見ますと完全になることを完全になろうとする努力を続けなさいっていう訳もあるわけなんですね。もちろんこの人たちにはまだまだそこに到達していないことは誰にも分かっていた。だけどここでパウロは諦めちゃダメだよと言っているのではないかと思います。イエス様はあなたに与えようとしているものよりも以下のもので満足してはならないよと だから諦めることなく自分の問題を、自分の教会の問題を解決する努力をして、それによってより鮮明なこうイエス・キリストを映し出す、反映するものとなれるように頑張りなさいと言ってるのではないでしょうか。だけど本当のことを言うと、少なくとも私のことで言いますと、ある状況、あるいはあるこう人との人間関係があまりにも難しいと、本当に私諦めたくなるんですよね。とにかくそういう状況とかそういう人とはね、もう距離を置いちゃった方が楽なんですよ。だけどパウロは諦めるなと言っているんですね。ほど少ないもので満足するなと、完全なものになりなさい。次の言葉は同じく11節。この新改訳、私たちが今日読んでいる新改訳では、慰めを受けなさいとあります。これだけでもまた随分お話ができるような気がいたしますけど、実はこの言語を見て、あるいは他の訳を見ますと、ちょっとこのニュアンスが違うところがあって、例えばこの日本語の訳で新共同訳を見ますと、励まし合いなさいって訳してるんですよ。まあ、この励ましっていう言葉を使うか慰めを使うか、これはもう訳者の選択なんですけど、むしろもっと大切な違いは励まし合いなさい。この新改訳では慰めを受けなさいって言うと、何かこう一方的に聞こえるんですね。ただただ何かをこう自分で受ければいいみたいな。だけど本来の言語を見ますと、これお互いにやること、要するに意図的に人を励ます、あるいは慰める行為をしなさいと言っていると思います。自分と意見の合う人とか、こう性格の合う人を励ましたりするというのはそんなに難しくないですよね。だけど実際にこのコリントにあった教会の中では、かなりこう分裂みたいのが教会の中に生じていたんですよ。いろんな派閥もあったりしてたんです。かなり人間関係がこじれてるところがあって、その中にあってこそパウロは励まし合いなさいと言っています。私もまさにそうなんですけど、何かこう人との意見の食い違いがあったりすると、意外と自分のそういう状況の中での行動とか言葉が相手にどんな影響を与えるかというのは全然忘れちゃう、考えなくなっちゃうんですね。だから議論になると、とにかくなんで自分の意見が正しいのか、なんで相手の意見が間違ってるのかっていうのをみんなの前で証明したい、もうそのことしか頭になくて、全然私の言っていることやっていることによって相手がどんな気持ちになるかっていうのを考えなくなってしまう。これは実にこうキリストイエスらしくない行動です。ここでパウロは意図的に励まし合うようにしなさいと言っているんです。同じく11節にこんな言葉があります。一つ心になりなさい。そう、やはり私たちクリスチャン同士でどんなにこう意見の違いがあっても、それ以上にキリスト者としての共通点が多いわけなんですよ。いや、時にあまりにもこう意見が合わない人がいると、たとえ相手がクリスチャンであっても、同じ教会であっても、いや、あの人とは全く話が合わない、共通点が一つもないやって投げちゃいたくなることがあります。だけどそれ間違ってるんですよ。本当に間違ってる。 特にそれを同じ教会の教会員だったら、私たちキリストの体として結ばれているわけです。いや、共通点はたくさんあるんですよ。我々の意見の食い違いをはるかに超える共通点があるんです。私たちは皆同じイエス・キリストの血潮によって許されているんです。私たちは皆同じ神に愛されているんです。私たちは皆同じ聖霊から力と賜物をいただいているんです。私たちは皆同じバプテスマによって一つにされているのです。そうだから、パウロはここでそういう共通点に焦点を合わせて心を一つにしなさいと言っているんです。そして、11節最後の方で、平和を保ちなさい。平和を保つ、うん、人間として自然の成り行きに任せると意外と反対方向に行ってしまうもんですよね。平和を保つというのはね、努力をしないとできないことなんです。例えば国々の国際社会のことで考えますと、どこの国においてもその外交の仕事をするためにこう人々がこう立てられているじゃないですか。そういう人たちはもう朝から晩まで毎日何をしているかというと、他国との平和を保つために働きかけているんです。だから国は、どこの国もそうですけど、優秀な人を選んでそういう職を与えて高いお金を払うわけですよ。それぐらい大切だし、それぐらい大変なんです。努力を要するものなんです、平和を保つ。教会の中にはそういう外交大臣とかいません。それ私たち一人一人に託されている重要な重大な責任なんです。平和を保つこと。なぜですか？それはイエス様が平和を保つ人であったから。我々が平和の中に暮らすときに、それはイエス・キリストを映し出す反映するものであるからなんです。イエス・キリストは十字架にかけられるとき、最も激しい残酷な暴力を受けましたが、なおもイエスは平和の道を選んだんです。弟子たちにも同じようにすることを教えました。時に弟子たちはそれを守ることができなかった場合もありましたが、パウロもここでこのさまざまな問題に巻き込まれている教会に、平和を保ちなさいとこのように命じているのです。平和を保つことによって、そこにイエス・キリストが見えてくるのです。この11節の最後にこんな言葉あります。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。まあ、言葉上そうすればってありますから、これはこう条件付きの宣言であるようにしか読めないと思いますね。以下のことをやれば神様は共におられますと。だけどよく考えると、神様が私たちと共におられるのは、いてくださるのは、何か私たちの行動にかかっているものではないことでしょう。神の愛には変わりがないんです。神は常に私たちと共におられるのです。それは約束なんです。無条件の約束なんです。ただし、その神様が共にいてくださることを私たちが感じることができるか否か、見えることができるか否か、これは大いに私たちの行動によって影響されるのです。だから私たちが意図的に喜ばないことをするとき、 意図的に自分のさまざまな課題を改善しようとしない、諦めてしまうとき、私たちが互いに励まし合うことをしないとき、心を一つにするより互いに口論をする行動を取ったときに、そして私たちが平和よりも対立の道を選ぶときに、やはり神様が共におられるということが見えなくなってしまう、感じられなくなってしまう、味わうことができなくなってしまいます。神が共におられる約束は変わりません。だけどそこで私たちも問われているのは、本当にその神様が共におられることを味わうことができるようなものになるために、どこまで努力をする覚悟があるのか。12節に進みます。一節でこんな長く喋ったのは生まれて初めてかもしれない12節、これも意外ですよ。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。まあ、ある国ではこの口づけが普通の挨拶なんですよね。当時のコリントもそうだったみたいですよ。まあ他の国に行けばいろいろ挨拶の仕方がありますよね。こうなんかこうハグをする、抱き合うような、習慣もあれば、握手をするっていう習慣もあり、まあ私たちが住むこの日本では今一つそういうこう相手の肌に触れるまでっていうことを躊躇する傾向があるので、ちょっと程よい距離を置いてこうお辞儀をすることによって挨拶するのが普通とされているわけですね。決して誤解しないでください。ここの箇所はね、何かクリスチャンになった以上はその挨拶のやり方を変えなくちゃいけない、この一世紀のコリントに合わせなくちゃいけないみたいなことを言ってるわけではありません。まあそれでもいいって思われる方もいるかもしれませんけど、いや、むしろここで重要な言葉はこの12節の頭にある聖なる口づけ、聖なるものなんです。で、当時はこの口づけが普通の挨拶だった。だけどここでパウロはただ単に頻繁に挨拶し合いなさいと言ってるわけではありません。いや、彼がここで言ってるのは、ごく一般的な普段の行為であるものが聖なるものへと変えられることについて語ってるんですね。そう、どういうことかというと、その挨拶をイエス・キリストの名によって交わすとき、そして聖霊が与えてくださる交わりの中で交わすときに、実際にそれはどういう形でしようと、それは聖なるものになるっていうことなんです。この久留米キリスト教会において私が最も好きな、最も素晴らしいと思って尊敬している習慣の一つは、この礼拝が終わった時に牧師先生あるいは説教者が先にこう礼拝堂を出て出口のところに立って皆さんとこう挨拶をすることなんですね。まあそこで皆さんが握手をしようとお辞儀をしようと、どんな形で挨拶をしようと、それは聖なる行為なんですよ。イエス・キリストの名によって、聖霊の交わりによって行われていることである以上は聖なることなんです。まあ、確かにね、教会員の方々の中にはもうその日に関しては何かちょっといろいろあって気持ちの上でちょっと今日はその先生との直接挨拶は勘弁してほしいっていう時に なんかね、礼拝が終わるちょっと前にスッとこう出てったり、あるいはこうタイミングを見てね、出ていくときに、その牧師先生が他の人とこう挨拶を交わしているときに、こうさーっとこう階段を降りたり、あるかもしれません。いいんです、それは。これ強制じゃないんだから。だけど、素晴らしい習慣ですよ。教会の行為として、これは本当に素晴らしい習慣であり、間違いなくこれは聖なるものだと私は信じます。パウロはここでもそういうふうに、キリストの名によって聖霊の交わりにあって互いに挨拶をしなさいと言ってくださっているんです。今日の箇所の最後のところ、またこの手紙の最後の言葉13節は祈りです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。ちょっと話が変わりますが、今日はこの教会歴という教会の伝統的なカレンダーの中での特別な日なんです。今日は三位一体の主日なんですね。プロテスタントの教会ではあまりこれは記念、されることはありませんけど、伝統的にはこの日には大きなお祝いが教会にあって、しかしそうい こうお祝いをする日が教会歴、教会のカレンダーの中に多くある中で、この三位一体の主日っていうのはちょっと変わっているんです。ちょっと意外なんです。なぜかというと、他のそういう主日のすべて、祭日のすべては、例えば何か大きな出来事を記念する、降誕祭、復活祭、ペンテコステなどがそうですけど、その他には誰かこの聖人を、あるいはこう神様をこう記念する、そんな日が多いんですけど、三位一体の主日っていうのは一つの教理、神学的な教理をテーマとした主日なんですよね。他にはそういうのがないんです。ただ問題は、三位一体の教理っていうのはすごく難しいんです。説明しにくいんです。そもそも三位一体の教理っていうのは、我々限られた能力と言葉を持つ人間が、私たちの次元をはるかに超えている神様のいろんなご性質を自分の言葉で説明しようとしているものなんですね。だから結局は説明しきれないんです、神様のことを。だからもう冷静に三位一体のその組織神学の本でそのことは読んでいくと、普通の人間の考え方では矛盾だらけなんですよ。もう3つでありながら1つであるとかね、3つそれぞれ個別なんだけどそれが1つであるとか、よくわからない、説明しづらいものなんです。当然のことです、神様を説明しようとしてるんだから。だけど、今日がそういう日であって、この箇所もこの日のために選ばれている1つの箇所である理由は、多分この13節にパウロがこの三位一体論と関連のある言葉を使っているからだと思います。しかし、ここで決して私たちはここを読んで何か三位一体の教理について学ぶべきだというのは、パウロのそもそもの意図とは違うと思います。むしろここでパウロは何かコリントの人たちに三位一体論を教えようとかではなくて、パウロがこういう言葉を選んだ背景には、パウロが神様のさまざまな役割を、行動を考えていて、こういう言葉を選ばれたと思うんです。そう、神様のなす行動、役割、どういうことかというと、イエス・キリストの恵みと始まるでしょ。 イエス・キリストこそ最大の恵みの現れです。恵みとは我々人間の欠点をものとせずに神様との和解を可能としてくださるもの。そう、私たちの罪が許されているのはイエス・キリストの恵みのゆえです。次に神の愛。もうこれはほとんど言うことがないと思います。聖書に神は愛であると、昔の訳では神は愛なり、英語でも God is love って言うんですね。ちょっと意外なこう文法ですよ。神は愛に満ちた方ですとか、神は人々を愛しますとか、神様は愛の源ですとかって言うんじゃないんです。もう神イコール愛なんですよね。それこそが神であって、神こそが愛である。私たちは神様の愛を体験することによって初めて本当の愛を知ることができるのです。そして3つ目に聖霊の交わりとあります。先週はペンテコステでした。その日にはこの御霊が注がれた、あの使徒の働き2章のところから、その出来事をまた教会の誕生を思い、祝う日として守ってきました。やはり私たちはこう聖霊って考えますと、何かを私たちに力を与えるもの、あるいはこう賜物を与えるものと考えること多いです。それは間違ってません。だけどここでパウロは聖霊の主なる役割はこう交わりって言ってるところが興味深いですね。人々をこうつなげること。なるほど、あのペンテコステの出来事を思い起こせばそうですよね。さまざまな言語で福音が語られるわけですよ。同時に同じところで、これは神様の人をつなげる最大の御業ですよ。いろんな背景から来る人たち、いろんな人種の人たち、異なる文化や言葉を持つ人たちをみんな同じところで福音を味わわせてくださる。これがペンテコステの出来事だった。これが聖霊の働きである、人々をつなげること、交わり。私たちも教会において、この教会っていう、 こう共同体の中において、他のところで体験できないような人とのつながり、人との絆っていうのを体験することができます。それは聖霊による交わりなんです。毎週毎週私たちはこのようにして集まってきて、心も思いも一つにして神様を礼拝するのです。それを可能としてくださっているのは聖霊様です。そう、恵み、愛、交わり、この3つのものが私たち教会を、またキリスト社をずっと支えてくださっているものなんです。私たちはこれらのものを神様からいただいているんです。多分今日ここでパウロの手紙によって問われているのは、それらのものをいただいている私たちがどれほどそれを惜しむことなく他の人にも分かち合っているだろうかということではないでしょうか。本当に私たちは恵みを持って人と接していくことができているでしょうか。それが教会の中であろうと外であろうと、人を裁かない、人の欠点ばかりを見ない、人々を受け入れる、そんな恵みの心で人と接していることはできているでしょうか。また我々がなすすべての行動、語るすべてのことが、言葉が愛に満ちているか、神の愛を反映しているか、 本当に愛というものを概念ではなく言葉ではなく実行として表しているのだろうか。そして交わり、人々が私たちの教会に触れたときに、そこに人とのつながり、人との絆っていうものを感じ取ることはできるのでしょうか。何か交わりっていうのはね、よりその体験をこう高度なものにするために、それをちょっと限られたものにしてしまう癖ってありますよね。もう特別なここだけのことっていう気持ちで、そう簡単に誰でも入れるとこじゃないんだから入ると特別なんで、教会はそうじゃないんです。確かに世の中の他のどこにもない交わりがここにあるんです。だけどそれは何かこう限定しているからそうではありません。本当に人々が私たちの教会に来るときに、本当にここは私を受け入れてくれるところだという気持ちになれるのでしょうか。パウロはこのような言葉を持って、その最後の手紙の最後の挨拶を交わしました。今日私たちの礼拝の最後にも、この13節の祈りの言葉をもう一度聞くことができます。どうかこの祈りが皆様お一人お一人の心の内に、またこのキリストの体である教会の中に答えられること、叶えられることがあるように願います。アメン。